のみるみる元気が湧いてくる。はい、おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。また、はい、杉浦誠二さんを、
はい、
今週も来てい
ただきます。はい、杉浦ずくめでお願いします。
ちょいちょいね、はい、いい話を挟んでくれるんで。
いやいやいやいや、ありがとうございます。
粉流の話もまあまあいけたし、このさっきのね、うん、僕のキャンプ場話がちょっと話になって、
はい、うん、
からの運命学の話もまたね、
はい、ちょっと本当
ナイススパイスを入れていただいて、
いや、やっぱりそういう人生のバイオリズムってやっぱありますからね、うん、無理せんことですよね、そこさ、抗わないというか、うん、
いや、で最後はパチンコの話で、ね、
でしたね。
パチンコなんかも昔若い時や
る、ようやってましたよ。それこそ僕あの外資系の保険会社時代なんかは お金ある、時間あるなんで、うん、もうアポが飛んだとか、うん、暇な時は行っちゃやってましたよ。
あ、うん、その頃どんなんやとか、
ね、スロットをやってましたよ。
スロットの時代ですから、はいは
い、ようやってましたね。
まだスロット出始めて、
いやでもね、
僕だいぶ出てる頃か。
そうですそうです。もうなんか僕も最近のことは本当によくわからないのはあれですけど、何号機何号機とか言ってなんかあのもう仕組みが変わってきてる、うんうんうん、でついてきてないですけど、うんうん、当時もね、あれをやってましたよ、うん、
スロットね、うん、
スロットね、僕もね、うん、18から21まではそのなんていうの、東京のな厳しい修行時代みたいな、うん、あんな時は僕らはもうパチンコなんて無縁の世界
だし、そうですよね、行っとる暇ないですもんね、
暇もないし、うん、でそんな世界を知らんかったし、うんうんうんうん、やってんけど、だけどね、だけどそろそろ、ね、仕事辞めてほな東京から伊勢帰ってうんぬんっていう時は、まあ、ちょっとそんなすんなりね、うん、なんかことは運ばずごちゃごちゃしてた時にパチンコってやってみたいなっていう単なる好奇心で21の時、はいはいはい、ちょっとやってみたことあんねん、
はい、
ほんでけど僕ね、今思えばふざけてんなと思うけど、うん、これからすごい何百万も借金してお店出そっか思ってんのに、俺貯金って何もなかったんや、
はいはい、
で、うん、師匠もよう言うててんけど、なもんお前借金してやるんやって言うて、うん、で若い時はどんどん出会いに金使わないかんとかね、服や物を買うのはたかだか自己満足だけど、うん、体験とか経験とかいろんな人に会うその面白みはやっぱお金を使ってでもね、その目に見えんものにお金を使って、なもうちまちま貯金なんかしょっちゅうしてたら人間小さくなっていくみたいなとかさ、そんなこともいろんな人が言われたりしてて、で俺素直やったからほんまにみんなお金つもてて何も金なかった、
はい、
そうだね、いよいよ東京離れるっていう時、俺こんなにお金ないけどって思った時に、はい、ほんまに何もなかったんですよ、うん、パチンコ屋さんでね、忘れもせんわ、中目黒っちゅう駅のそばにあるパチンコ屋さん入って、はい、1日で8万円買ったんよ。
うわ
ー、それはハマるわ
その8万円のお金で新幹線乗って三重県帰ってきた。
うん、もうなんかすごいギャンブラーですねそれ。
そうほんで1万円ちょっと使って帰ってきて、でそっから店作るんだっていうふうに言うてたけど、俺の所持金あと6万なんぼしかなかったんよ、
はい、
でもそれでお店作っていったん
よ。うわー、これも運命の分か
れ道。そっから800なんぼ借金して、
はいはいはいはい、うん、うわー、だから今思えばあの時そのフィーバーしてなかったら、
そうあの時8万円買ってなかったら、
はい、
帰ってこれませんもんね。
帰ってこれてたかどうかもちょっと分からへんし、
へ
え、その8万買ったあれがねきっかけになって、僕ねパチンコにそのお店作っていくまでの間も暇な時間あったりして、でスロットを売ったりする、
はいはい、
研究するんですよ、
ね、分かる
分かる。スーパーって書いてあるこのバーみたいなやつが3つ揃うと、はい、ドゥルルルルルみたいにしてこう大当たりになる。この一番左側のドラムにはスーパーが1枚だけ入ってるんです、
はいはい、
で真ん中のドラムには2枚
入ってる、
はいはい、で右端には3個入ってるんです
、はいはい、
ほんでこの左端を3枚メダルをチャリンチャリンチャリンって入れてプルンってダイヤルをしてプルンとっていうこのプルンと ポンっていうこのタイミングでこの左側のスーパーが常にトゥルルンポン、トゥルルンポン、100回回しても100回ここに真ん中に止めれるように訓練した、
はいはい、まあ、いわゆる目押しってやつ
だよね。目押し、目押し、
プルルンポン、
これ
もうこれトンみたいな。
マジで聞いてるから何が思ったの今ライブの方映像で撮るんで
ほん
が
分
かりますけど、
ほんでそれでちょっと一時ハマったんですよ。
ああ、
うん、そうやけどね、でもやっぱり人間ってね、人生ってすごいけど言葉やわ、
は
あ
は
あ、あこの話をどっかで昔したことあると思うけど、うん、あのまあちゅうちょいさ、あのパチンコ依存症とかになってる人っておるやん、うん、
いますね、
うんうん、で俺これだから、まあ、しょっちゅうも行けへんけど、あちょっと運気を下げに行こうかなと思って運気下げに 行ってるだけやで、ね、だから勝とう思ってないんで、うん、大体2000か3000負けんねんけど、はいはい、ほうでも3時間ぐらい遊んでくれたり、
はいはいはい、
助かる2000円で3時間も大乗ったらなかなか遊べへんねんと思いながら、ね、
足がピクンピクンピクンピクン
もうなんかもう条件反射というのか、はい、なんかもうたけしになりそうみたいなほんまやで、もうああみたいな感じで体ピクピクしながらさ。そやけど僕が若い時にそれで一時ちょっとハマったんや、ちょっと依存ってこういうことなんやろって、うん、分かってたけどやっぱりこう、うん、やりたくてさ、
はい、
でしてた時にある人の一言でピタッと俺はパチンコをもうピタッとやらなくなった。それなんて言われたかって言うとね、パチンコ買ったお金で、うん、その友達誘って、うん、あのよく行ってた和食屋さんがあってな、でそこへ行って、お何してたんやっていう話になって、いやパチンコ行っとったって、
うんうん、
で今日はうまいこと買って高校なんでなんかおったらっつって、うん、こいつちょっと誘ってっつって運転したら、ああそうかパチンコ行ってたんかって言って、そうやねもう最近はまっててな言って、なんかやたらこうプルントーンがみたいにして言うててそしたらその大将がなんか料理作りながら、意外やなって言うんよ、
うん、
お前パチンコなんかするんやって言うて、うんうんって言った時に意外やなって言うから、うん、なんで俺パチンコするのおかしい意外って言ったら、うんうんうん、俺はなお前っていうやつはちょっと変わってるからね、いろんな日常の生活の中のそれこそいろんな月をね貯めて貯めて貯めて誰もやらない大きな勝負みたいなことをするタイプの男なんやとずっとそう思ってたって。でも今日3、4万買ってついてたついてたってやたらさっきから友達と喋ってるけど、3、4万買ったぐらいでついてたってなことを口に出す男とは思わんかったって。その小さな月を貯めて誰もできんでかいことをする男なんやって俺思ってたから、だから意外なんやって言われた、この一言や。
はあ。
だからその大将にパチンコやめろって言われたんじゃない。
なるほど。
でもその言い回しがね、うん、なんかぐさって刺さった、
うんうんうんうん、
ほんで俺は月を貯めて大きいことや意味のあることをする、そういう生き方をしてい行きたいなって、うん、なんかね、うん、おのずとそう思ってしまった。次の日からピタッとパチンコ行かなくなった。
はあ。
なんで今回はそれを逆利用したの。
はいはい
はいはい、はい
うん、なるほどなるほど。
ついていないついていないを確認するために、うん、やっぱり俺ついてへんわ、
うんうん、
やっぱ俺今運気下がってんねんやっていう、
うん
うん、だって負けるまでやるから、
うん
絶対勝たへんやんしてるから、
うんうんうん、なるほどな。でもそれ確かにそうですね、やめろ言われてるのと全然違いますもんね、
う
ん
う
ん、
全く違うね。
うん
なんで若い子に出会ってあのうちの息子、まあ、パチンコ依存になっててほんまにっていうような話が出るとね、あそっかって、俺な君に、ま、お若いまだ二十歳そこそこやって、あ俺もそれぐらいの時なめっちゃハマった時あったわ言うて、そやけど俺ねやめろとは言わんよって、うん、だってやめろって言われたってやめられへんのがさ、うん、タバコだってせやしギャンブルだってせやし、うん、お酒飲むんだってみんな人間って弱いから、うん、やめろ言われてねスパッとやめれるような優等生そんなおれへんねんって、自分からやめようと思わないやめへんわって、うんうん、だけど俺がやめれた言葉の話ちょっとしようかって言って今の話したら意外とね、
うん、
ピタッとやめる。
なんかだってこう自分を認められてる気がするし、お前そんなちっちゃい人間と違うぞ、
う
ん、
そうそうそう
っていう、そうやってなんかね、わねえ、
う
ん、
そうそう、
あそれ嬉しいわ。
言葉って本当に巧みに使おうということを意識すれば、 ものすごく多岐にわたって人のお役にも立つし、人の可能性を広げることにもつながるしですよね。
なるほどな。
まあまあお言葉や、
いやいや今フィーバー本当に本当
フィーバー、
今いい
話、お前の頭が7777
そうだね。
いやコメントで来てましたよ、
はい、
誠司さんの頭がパチンコ玉み
たいな、やかましいわやかましい
わ落ち着かへんね、ガチャガチャガチャガチャガチャガチャ、ほんでなんでかね、こう羽がピッて開くときに、うん、開くときにもうどう見てもまっすぐ降りたら開いたここへ入るよねっていうのに、球がねビヨンって左へすごい勢いで逃げる時あるの、誰が磁石で引っ張ってるのっていうぐらいね、
変な跳ね方するやつがね、
ほんでこんなになってるところの真ん中を通ってここへ入ると羽が一つ開くんだけど、なんかね外へ外れかけたやつがなぜかブーンって戻ってシュッて入ったりするんです。
はあ、
まあそういうもので、そうですね、管理しながら、うん、なってるんやなってるんやないかなとは思うけど、はい、うん、分からへんけどね。
いやでも昔は量産パックとか言って、そのもうプロのパチンコ
集団とか
おったな。
そうですよね、
あった
あんなもいたぐらいだから、その全部コントロールしてやってましたからね。へえ、でも言葉かで、そうですね、
ちょっとそろそろあの戻していいですか、
はい、
あのヒューガから連絡を来まして、
おお、
中村文明の三男、夏のスピーチ会場でかいのでウェルカムウェルカムでございますということで、 IBS さんから、はい、
もう今三男坊はいてん、
あ、それプラスこの話に絡めてですね、一つ告知をさせてください、
はい、
中村文明の5年ぶりとなる、しゃべくりシリーズ、
お
でっかい子育て人育てが、はい、7月の1日に発売となりました。
うわ、何年ぶり、
5年ぶりで、前作が、中村家の3人兄弟が多分小学校5年生6年生幼稚園か小学校1年生とかそれぐらいの時に収録をしたやつ
なんで、その子供たちの小さい時の子育て話は入ってんねんけど、あのみんなが大きくなってきたから、
あ、その
成長してるんで、またそれに対する接し方とかが、例えば反抗期みたいなものが出てきた時にはこういうことするといいものよとか、
なるほどなるほど、
みたいな、要するにその子育てバージョンのしゃべくり CD のなんか第2弾みたいな、
はいはいはいはい、
なんでシリーズ8つあんねんけど、それぞれみんなそれのそれぞれ時が流れて第2弾みたいなのをこのコロナの中で
面白い、
ちょっとずつ出したこうかなみたいな、
え、なんでそのヒューガが喋るんですか、
え、違うっていうのは、ヒューガは次男で、うん、あれ中卒で専門学校 IBS 鹿児島の、うんうんうんうん、入れてもらって乳児行って、
はい、
で最も尊敬する人のそばにおらねえかんっていう話の中で、だったら IBS の理事長先生が僕の一番尊敬できる人かもって、じゃあそのIBS で働かせてくださいって頼んだらって、それが就職活動やぞって言って、だってプロポーズと同じやからって言って、だって世の中の大半はお給料とか労働条件で仕事を選ぶ人が多いやん、でも俺は一番好きな人と一緒にいたいから、その人の言葉を日々聞いていたいからっていう、そしたら大好きな人のために頑張れって言われても一生懸命頑張ってしまうやん、好きな女の子から用事言われたら頼まれてないことまでやってしまうやん、
はい、
うん、それって人間誰しも持ってるから、だから頑張らなくても頑張る環境って作ろうと思ったら作れるからっていう話で、次男は IBS の職員にならしてもうて、でそこへ向いて三男坊がこの間中学卒業して、やっぱりあいつも高校は行かずに僕は IBS 行く、この勇気が、三男坊がめっちゃ勉強してるらしいんですよ、
へー、
あの勉強何もせんかったやつが
マイケル・ジャクソンばっかりやってたのに、
マイケル・ジャクソンやってた、
あれ違いましたっけ、カラオケボックスで一旦置いときましょう、
はいはいお前も一緒にカラオケ行ったな、
行きましたよ、
何歳ぐらいそれ、
いやだからめちゃくちゃだいぶ前ですよ、めちゃくちゃ前ですよ、
それで過ぎてね、歌めっちゃうまいですよ、
うまいですね、はい、モノマネもうまいです、ね、
モノマネもうまい、
ちょっと置いときましょうかそうそう、先が僕予知能力があるので先が見えてきました、
ね、さすがや
今俺がビーズの稲葉さんちょっと出だしだけやってみますけど言うやろうなと思って
ビリーさんはエコーの準備した
んだなんでわかんの
ちょっとでどうしたんですか、向こうでめっちゃ勉強してる、
今なんかすげえ頑張って勉強して
る、それなんか目標があるわけですね、
やっぱり、うん、 海外行きたいって。
ああ
、なんか近々もう英検の2級、うんうん、俺取るっつって、英検2級ってまあ難しいから、あでこれで英検2級っていうやつを努力して取ったらお父さんその海外行くうんぬんとかのなんか協力してくれるかな、力になってくれるかなとかってなんかつぶやいたり、そら頑張ったもんには力になってくる、応援をしてくれるよあの人はって言って、さあよし俺頑張ろうみたいな、
うーん、
ね、すげえ頑張ってるらしいんで、だからその、ね、スピーチ、ね、8月5日にその入学したの4月やから4月やろで、5月6月7月の8月頭から4ヶ月や、
うん、
4ヶ月の成果を発表する英語スピーチがあんねん。これがまた見事なんよ、ね、うん、次男の時も俺も涙止まらなかったもん、うん、人間でたった4ヶ月でこんなことなんのって思うぐらい驚いた、うん、
驚いた
なんであの時俺その時に気づいたんよ。だって6年間も中学高校6年間も日本中勉強してんのに、みんな喋る楽しさなんて味わってないし、うんうん、外国の人とコミュニケーション取る面白さなんて誰も経験せんまんま6年間終わって、で結局英語の喋れない日本人みたいなのが当たり前みたいになってるやん。けどスイッチ一発で4ヶ月でこんなことできんねやと思ってさ、
うん、
そのもんで日本の英語教育ってもったいないよなって、
うん、
だってあのマスターズで松山が優勝したやんか、
うんうん、
感動的な、うん、あの日の夜遅くのスポーツ番組で俺忘れられへんねんけど、あの丸山茂樹が、うん、ね、丸ちゃん面白いちょっと顔の資格
みたい
な、丸ちゃんがね、そのもう秀樹やりよったってね、本当にやったあいつはっつってもう泣きながら感動コメントいっぱい言うてる中で、一つは笑ったのがタイガー・ウッズに聞いたことあんねんって、丸ちゃんが、もう山ほどプロゴルファーたちがタイガーと回りたいっつってね、世界中のプロゴルファーたちがそうやって言ってくると思うけど、タイガーそれも大変よねみたいな話から、タイガーが回りたいプロゴルファーっているのって聞いたら、うん、迷わず一人の名前が出てきたっつって言ったのが松山だったんですよ。でタイガーが回りたいプロゴルファーは松山、え、なんでって聞いたら、松山は英語が喋れないから何も質問してこないんで楽でいいっていうふうにタイガーが言ったんですよ。でタイガーも不思議がったって、なんで日本人はこんなにも英語が喋れないのって、世界中のみんな立って考えたら、そうやな、そうやね、あの韓国の人らもさ、フィリピンの人らでも、タイの人らでも、インドネシアの人らでも、英語ぐらいみんな喋ってるやん、
うん
うん、なのに日本人って本当に喋れへんですよね、
うん、
なんで彼は、日本人はね英語を喋れんからね、一緒に回ってても質問してこないから楽でいいんだっていうふうに嫌味込めて、うん、そうやって言ったことが笑い話みたいに丸ちゃんが言った一つと、それとね、丸ちゃんがその後めっちゃいいこと言って、今日本人の若者はね世界へ出ていってもトップクラスにみんななってるって、大坂なおみだってそうやん、
うんうん、
卓球のみんなもそうやん、うんね、陸上家って今9秒台バンバン出すようになってきてて、うん、もう野球だってさ、プレミア12だって WBC だって優勝パンパンするのやしさ、うん、もう日本の若い連中ってさ世界トップクラスの能力持ってる連中が山ほどいるのに、悲しいのはその最高峰にいる人間から学べていないということが一番の日本のアスリートたちをの突き抜けられない要因はね、英語が喋れないっていうことが突き抜けれない一番の要因って、
うん、
なんで丸ちゃんね、僕ねすごいスピーチしたな、スピーチっていうかテレビのコメントしたって、
うん、
もう文科省なんかの人はこれを聞いといてくれって、
うん、
もうテストで100点取る記憶の勉強はもういらんわって、喋る楽しさ、コミュニケーションの取れる喜び、うん、別次元のことを知ってる人から学べるワクワク感、うん、もうこれが英語を勉強する何よりの要因とするならば、IBS はそれをやってる学校なん
や。
なんで俺ヒューガの次男の時にめっちゃ感動したわ、うん、だからいろんな人に IBS すごいよいいよっつって、で俺の口車に乗せられた連中が山ほど行ってるんよ。だけど、ね、5歳年が違うんで5年ぶりに我が子がこの8月5日にスピーチするやつ、俺もスケジュール入れずに絶対見に行こうと、
うん、
でうちあの 次男と三男鹿児島におるし、嫁はんももう伊勢におっても誰もおれへんから、私も鹿児島行く言うて鹿児島行ってしもてるから、うん、伊勢愛き屋になってるんで、はいはい、なんで鹿児島さんにおるし、はい、俺そこへまだって行こうかなと思ったら、うちのおかんも行きたいんでそしたら嫁はんのじいちゃんばあちゃんも俺らも行きたいって言うから、ああもうね、もう年も取ってきてるから、もうええ親孝行になるわと思って、年寄りみんな引き連れて行こうかなと。で中村家鹿児島で勢ぞろいって言ったら、長男の大和も兵庫にいるけど、なんかそのちょっと後に開かれるであろう予定されてたトライアスロンレースがやっぱりコロナでなくなってしまったんで、俺も行くわって言い始めたんで、結局全員勢ぞろいするね。でそしたら何人かが、いやそのスピーチ IBS の生徒がみんながスピーチする、それもで中村さんとこの息子がスピーチするのを見たいし、あ4ヶ月でこんな英語力身につくんかって、あうちの子供らも高校行ったって大学の英文科行ったってあんまり喋れてないから、うんね、それなら1年ここ行かすっていうのもありかもしれんっていうのを体験したかったら、うん、来ないですかっていう話やね。
それ何のテーマでスピーチするんですか？
いやみんなスピーチテーマ決めるん。
あ自分で
自分で決めるんだ。
ちなみに5年前か 6年前になるか、ヒューが次男の時は、あいつはね伊勢神宮にはなぜこんなに人が集まるかっていう、
それを英語で、
英語でだから天照大神、豊受大神みたいな話とかから、それからその20年に1回遷宮がなぜ行われるかとか、はい、そういうね神事、神様の神代の時代のことから、そういうのを英語でバーって10分ぐらい喋って、
へー、うん、でその今回のテーマは聞いてないですね。じゃあ当日分かるんですか？
多分、うん、今回のテーマはうちの三男坊が話すテーマは、はいはい、やっぱ日本が作って世界になんかこうブーム、ムーブメントを起こしているアニメの、
はあまたこれも面白い
するみたいで、うんうん、特に多分ワンピースの話を取り上げるらしいね、
うんうんうん、
でそこは例えば仲間思いみたいな風なことを、うん、にフォーカスするんか、そう冒険をしようよっていう、うん、そういうことの何かを英語でこうやるんかちょっと分からへんけど、
はい、
みんな一人ずつバラバラでもとにかく日本文化みたいなことが、
なるほどなるほど、
共通テーマやから、なんで風呂敷で何もかも包んで
よかったねあれね、
なんとかっていうね、おばさんの話とか、それとか日本人は例えば自生の句って言って自分でね切腹をするときに生き様の自分なりの美学を残し、うん、死んでいったみたいな、そういう話のなんかとか、
うん、
だからみんなね、
よかったですよね。
何分ぐらいでしたっけ？
大体10分弱
ぐらい。10分英語で喋るって結構ですよね。
そのね、から身振り手振りで歩き回りながら、うん、映像を出したりいろんなことしながら、うん、とにかく楽しませる英語スピーチなんよ。
は
あ。だからこの間ね、ここ大阪で、
うん、
ちょっと鳥貴族の関係で公演ちょっと行ってきた時に、はいはい、まあ、フランチャイズでやってる社長の娘が、私も中村さんが話してる IBS の話聞いて中卒で IBS 行ったって言って、ここでね、その子がその子優秀やったんで、うん、次の年かなんかの時に去年の卒業生のスピーチっていうので院長、学院長から言われて、で僕ら一般人の前でその子ねスピーチしたんよ、
うんうん、
でそのスピーチはねアンパンマンの話だったんよ、これもなすごいんで
、うん、
俺あの時初めて知ってめっちゃ感動したんやけど、アンパンマンの歌って歌える？
そうだ恐れないでみんなのために愛と勇気だけが友達さ、ああアンパンマン、
うん、
そうですね、
何のために生まれて
何を知って喜ぶ
わからない
まま終わる、そんなのは嫌だ、
恐れないで
夢を壊さないで、
こぼさないで涙
だから君は飛ぶんだどこまでも、
でこんな歌やん、うん、あの歌柳瀬隆のが作った歌なんやけど、うん、柳瀬隆の弟っていうのが特攻隊で飛び立って死んでんの
よ。あ聞いた、
うん、なんでだから、
あ
君は飛ぶんだどこまでも、愛と勇気だけが友達さ、何のために生まれて何をして喜ぶ、何のために生まれてきてんのって、だけど後世のみんなのために飛んでいく俺たちはっていう、そう思ってあの歌聞いたら涙止まらない、
泣けるわ、
うん、っていうこの物語、この話を英語のスピーチで、
へー、
その女の子が喋った
素 素敵やな。
俺あれ聞いた直後に杉じゃねえけどもいただいて、うん、柳瀬隆高知出身やから、うん、そのちょっと後に高知で公演するときこの話15分ぐらいした、うんうん、みんな知らん
か、地元の方でも知らんし、
知らん、
そうですか、うん、ちなみに僕岐阜県多治見市の観光大使10年させてもらってましたね、うん、岐阜県多治見市にゆるキャラがいまして、うながっぱって、うん、これ柳瀬隆さんの、まあ、遺作と言われててですね、うん、柳瀬隆さんがデザインされたんです。
へえ、うながっぱ、
うなぎとかっぱをなんか掛け合わせた、
うなぎとかっぱを掛け合わせて
で、うながっぱ
っていう、うながっぱ
うながっぱっていうの
なんかうなぎはしてたけど
はあ、そうなんです、はあ、そうなんだ、まあ、でもいいですね、そのなんかまあ言ってみたらスピーチとかプレゼンテーションみたいな感じで、
もうプレゼンテーションもいいんですよ、本当に
もう内容もすごくいいんですよね、すごい、ここで英語のわからん俺らが言ったって、そのスクリーンに
通訳出るんですか、
必要な映像出たり日本語もテロップも出してくれる、
ああそ
う
かそ
う
か、
なんでこういうことを今英語で世界のみんなに向けて言おうとしてるんだというのを自分の俺の見てる側がオーバーラップさせながら、それをアメリカで言ったらすごいよねみたいなことをちゃんとみんな自分で勉強して、
すげえ、
自分でそれを発表するんや、
うん、それはすごいわ、
今回家族みんなうちは行くわけや、ほんならさ次男のヒューガが俺ん時誰も来へんかったやってから、うん、それが次男と三男の扱いのさ言って、だってお前があんなに化けるとは誰も思ってなかったから言うて、だからそのライブ配信インターネットねあれで見て、だけどある時も感動したからさ、
感動しましたよね、
だから三男坊が4ヶ月でどれほど化けだかっていう、でうちの子供たちの共通はもうそんなみんなに言うて大勢の人に見られるなんか言ったら緊張するやんって普通言いそうやけど、うん、うちは3人とももっと呼んでくれ
もう完全にお父さんの血や
そうそうそのまま、もっと呼んでくれもっと派手にやってくれみたいな、出ないと俺は燃えないんだよみたいな、もううちは3人ともそういうパターンやから、
いやそうなんだ、うちの子ももう本当に中学校入ってからもう全然勉強せんくなってですね、うん、それこそゲームばっかりやってて親として心配してたんですよ、うん、ほんでそのオンラインゲームのフォートナイトとかっていうのがあってですね、うん、そればっかりやってるわけです、うん、朝から晩まで、うん、心配してたんですが、うん、なんとそのアジアでも結構有数の、うん、なんかフォートナイトでも何億人とかやってるんですよ、
ほん
でそうですよ、うん、それこそで僕その脳科学の西田先生 の、うん、あの今初見さんですか、うん、初見さんにちょっと相談したんですよ、うん、ちょっと息子がこんなんでねどうしたらいいでしょうか言ったら、今 e スポーツでも億稼げる時代ですよと、うん、それ逆に土下座して頑張ってくれって言った方がいいんじゃないですかって言いに来ましたもん、お前頑張れって言ってですね、
本当にそうや、
うん
うん、あんだけ夢中になれるんですからね、うん、俺らじゃあその年齢の時にそんだけ夢中になって飽きずにやれたもんに出会った方
確かに出会
えてないよな、はあ、みんなね、
うん、
でも一方的にさそれはゲームはダメだの、うん、あれはダメだのみたいにみんな言うてまうけど、でも夢中になってるその子の心を考えたらな、
うん、そうですね、
全てが全てそんな否定するもんじゃねえだろ
う、確かに、
なるほど、なんか日本の世界に発信するアニメーションというものにちょっとフォーカスした、
いやこれ深いですよアニメは、うん、
それが英語で喋るっていうのはまた、
ね、そうです ね、
ね、
うん、そうか、ね、何人か、それ仲間さんとか息子も出るので行きたいわって言うて来るんで、来る人もおるから、まあ、お坊もおるし、うん、するんでね、うん、
今年結構ね、あの紬の歓迎の人とかいろんな人がの子供たち行ってますからね、
そうそうそう、
はい、
うーん
スピーチ終わった後鹿児島のめっちゃでかいお店貸し切りで取っとかなかったかもしれない、
そうやね
あの60名様ご案内
ほんとほんとほんと
打ち上げで、ね、
打ち上げで、
ね、
打ち上げという名のなんか親たちはたまたま見に来た連中のただの宴会なん
で、ね、いや楽しそうですね、うん、
そんなんあったらな、またうちのおかんなんかも、うん、もううちの文明やなってなこと言われ言い出したり絶対やり始めるんで、ね、まあもしよかったね、8月8日鹿児島でやるんで、はい、ね、IBS で調べたら出てくるな、
今だいぶ見てる人には URL パンで送ってきました、
ね、うん、さすが、
はい、
そんな感じでお届けしました、
はい、
中村文明と
ウォーリーと
杉浦誠二と
ビリでございました、どうもありがとうございました、
ありがとうございました、
しゃべくりの発売よろしくお願いします、こんな子育てです、
僕らの瞳に映る君、みんなの瞳に